今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、皆さん、今日、この番組4月30日夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、皆さんはもうステイホームの連休始まっているんでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。ようやく、太陽が見えてきたなと、今日はなかなか過ごしやすいなという気がするんですが、もういろんなところに出かけたいなという気持ちを、抑えつつも、やっぱり外の空気を吸うっていうのは大切ではないでしょうか。さて、今回は、防災を考えよう、中京区版ハブって何ですかっていう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは京都市中京区自主防災会会長でいらっしゃる竹下清さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、
本当にもう日常的にお世話になっているっていう、
そんな、いえ、とんでもないです。
なんかいつも毎日お顔を拝見してるんじゃないかなっていう、はい、そんな気がいたしますが、
はい、
はい、竹下さんはお住まいの地域で防災活動はもちろんのこと、
はい、
ラジオカフェでも、はい、番組を本当に長い間、はい、もう何年になりますか。
ラジオカフェ開局1年後、はい、音楽仲間の3人で
2004年ですか。じゃあ
2004年になりますね、
はい、2003年の3月31日が開局日ですから、は
い、1年遅れで、
はい、
おっちゃん3人で、
おっちゃん3人でありがとうございます。
ラジオカフェの門を叩いたわけですけども、
はい、叩いていただいて本当に感謝いたします。最初の、はい、その番組のタイトルって何でしたっけ。
気ままな音楽談義かなんかやったと、もうね、うん、もう何年か前ですので忘れました。ちょこちょこと年数経つと、はい、タイトル名を変えていきました。
ちょっとずつメンバーが少しこう変わったりして、
はい、それで番組名もちょっと変えましたんで、
はい、今はモンテ竹麻呂の
音楽交友録、
交友録、はい、はい、それ竹下さん一人で、
はい、今ね、
放送してくださってる、はい、ということですが、
そうです、
はい、いかがですか。ご自身が音楽活動をその3人で確かしておられたと思うんですけれども、はい、この、2020年の、春ぐらいからなかなかいろんなことが制限される中で、はい、そうですね、はい、どうですか。
やっぱりコロナの関係でライブハウス、その3人でやった1人がですね、ライブハウス経営しているもんですけれども、
千花という、確か
千花ですね、はい、千本
今もあるんですか。
丸太町もちょっと上がったところにありまして、はい、そこもコロナでもう閉めまして、
お店なくなっちゃったんですか。
なくなってはないんですけど、やっぱりコロナがの心配ですので、はい、お客さん来ていただくと感染広げるという意味で、はい、ちょっと今休業状態、
そもそも何人ぐらい入る、そういう、
そうですね、30人ぐらいは入れるライブハウスなんですけども。
あ、そうですか、はい、まずまずの広さですよね。
そうですね、はい、
そうですか。で、その3人も音楽仲間で音楽活動されてましたですよね、はいはい、
そうなんですよ。どっちかと、私も演奏したりしてたんですけども、はい、地域で、音楽、どうですかね、イベントをお宮さんをお借りしてですね、はい、アマチュアミュージシャンの方々来ていただいて、地域をちょっと盛り上げようというところで、アマチュアのミュージシャン、プロのミュージシャン来ていただいてイベントをしようということで、はい、商店街も、 角んでというか絡んで、はい、絡めてのイベントをやったりをしてました。もちろんラジオカフェにも、はい、どなたか来ていただきまして生放送していただいた覚えがありますけどね。開局2年目か3年目ぐらい
の。そうですね、よく、はい、こう若手で、はい、まあ、路上ライブなどをされている方がゲストで来られたりとか、はいはいはい、
そうなんですね、
まあ、いろいろこう面白かったですね。
そうですよ、まだね僕も若かったですけれども、いやいや、まだ馬力がありましたもんで、
はい、今からおよそ20年弱前ですから確かに今よりは若いですよね、
はい、そうなんですね、
はいはい、で、まあ、そういう音楽活動、はい、最近はやっぱりなかなかそういう、もちろんライブハウスもそういう休業状態、はい、ということですから、
はい、
皆さんどうされているんでしょうか。
音楽で生業している方は大変なんですけど、僕らも別に仕事を持っておりますので、はい、サポートに、ね、前座で、メインのプロのミュージシャンの方の前座で我々のバンドがちょっと、京都でやる場合は実徳、この間も3月の20日に、は
いはい、あったんですか。
ありまして、人数制限がありまして、
はい、
30人の人数制限で、
それは、はい、半分ぐらいって感じ
です
かね。
そう
です
ね、半分ぐらいですね、
はい、
もちろん感染対策は十分されて、
はい、
で熱も測りのマスク、手洗いにあって指消毒をしてですね、
手指の消毒をし、検温しというところで、はいはい、十分に、まあ、距離を取って、
そうですね、
開催できたんですね。
できましたです。
3月20日ですか、はい、そうですか、はい、そういう、こういろんな工夫をしながら皆さんやっぱりライブ活動も、はい、まあ思うようにというわけにはいきませんけども、ね、続けておられる、はい、というところなんですね。
もう家にいるとちょっとね、先ほど、はい、ちょっと精神的にこう、ね、はい、落ち込むというか、
そうです ね、
やっぱり精神衛生上良くないというところでも、どうしても今まで音楽やってた人らは本当に窮屈な思いされると思いますけれども。
そうですか、はい、やっぱり京都がすごいなと思うのは、そういう、音楽好きの方が、はい、層が年代層が厚いっていうところがやっぱり特徴かなって思うんですけど、
やっぱりこう京都のこうどういうんですかね、古いこう音楽、古い音楽ということなんですけど、フォーク世代とか、
はい、
もう70歳超えた方も現役でバリバリやっておられますので、
はい、
そういう方とまた若い方とのコラボをされて、本来ならば我々、若い高校生とかそういうのは音楽通じてなかったら喋ることもないんですけれども、音楽通じて喋、るということのコミュニケーションができるという、一つは僕は、まあ、孫みたいな人らと一緒に、ね、イベントは、
そういうことありますか。
はあ、あります、はい、やっぱりそれは、ね、変に利害関係も何もないんで、ただ
ないですね、
はい、音楽の一つの共通点という点での
でつながることができるということですね、
はい、
今は、はい、昭和がこう新しいっていうか、
はあ、そうですね、
ラジカセとか、はいはいはい、まあ、レコードもそうなんですけども、はいはい、若い方が、はい、そういう、こう昭和に流行ったものとか、はあはあ、そういうものをこう新しいという目線で見てくれるっていう、はい、なんかそんなことを聞いたことがありますので。
そうですね、今ね、この間ちょっとテレビで見ていたんですけども、はい、テープありますよね、ラジカセのテープ、
カセットテープ、
あれがなんかすごく今若い方に
値段が上がってるっていう。
そうですね、
そう、 あれどうなんですか、
あれね、まあ、
ラジカセ
がなんかちょっとやっぱりノイズが走ったりするのが、はい、今の CD はノイズも何も走りません。
あ、そういうことか。
そういうところでのなんか生きた
音、
はいはい、
最近はその歌の配信も、はい、若い世代がそういうこう、機械化された綺麗な音と、はい、いわゆるそういう音じゃなくて、
はい、そうですね、
自宅で撮った音を配信して、はいはいはい、それがすごく人気になったりという、 そうです、その音の価値っていうのが最近は変わってきているのかもしれませんね。
今までクリアすぎたのかどうか知りませんけれども、やっぱり昔の音はやっぱりなんか
温かみとか、はい、
そうですね、
はい、
重みとか、
はい、
そういうの
を重厚感とか、は
あ、感じられるんじゃないですかね。
音をやっぱりこう省いてしまうと、やっぱり
薄っぺらく、
そうですよね、
はい、
うんということは、はい、またいろんなことが起こるかもしれないという可能性がありますね。
ぐるぐる巡り合わせていくんじゃないかなと思ったりもしますけど
ね。本当ですね、はい、さ、今日のテーマは防災なんですけれども、はい、竹下さんは、
はい、
京都市の中で中京区、
はい、
朱雀第八学区、はい、朱雀でよろしいですか。
朱雀ですね。
朱雀、まあいろいろ。
そうですね。朱雀と言われたり、朱雀と言われたり。
朱雀っていう場合もあるんですか。
朱雀、朱です。はい。バラバラですね。
あ、そうですか。
はい。
まあ言いやすいところですいません今日は朱雀第八学区にさせていただきます。
はい、どうぞ。
でこの京都市の中京区といえば、はい、まあ、京都市の中では本当に中心部なんですけれども、はい、この朱雀第八学区、朱雀第八学区は一番面積が広いと聞いてますけど、
中京
どんな特徴が、
はい、23学区で一番広くてですね、
はい、場所どのあたりでしょう。
ですね、西は、丸太町よりまだ西の西小路という、西小路よりそうですねちょっと、1キロも行かないですけれども300は400ぐらい西に行ったところに、
西小路よりまだ西、
西、はい、でそこが西小路、はい、はい、で、東は西小路通りで、北側が府立体育館ご存知だと思いますけれども、
はい、
京都府立館の南の通りから、南が、三条通り、嵐電が走っている通りですね、
はい、ということは、はい、その中京区で言えば
西になります
。北部、
はい、そうですね、
西北という感じ。
そうですね、西北、北区と右京区と隣接をしていますね、
はい、はい、まあ、そういう場所だということをちょっとイメージしていただいて、はい、面積が一番広くて、
人口
も
1万1000ぐらいですね今。
1万1000、はい、はい、特徴としてはどんな特徴があるんですか。
特徴といしましては住宅街ですけれども、はい、中には大学、花園大学、
あ
で、洛陽総合高等学校、
はい、
西京高等学校、中学は西京、西の京中学、
はい、
これもちょっと主要になりますけど、市八から通っている、生徒さんもいますけど、北の中学、市八の場合はその2つの中学へ通学しております。
そうですか、はい、そうすると子育て世代もまだまだ、
そうです、
高齢化というよりは、
はい、
まあ、割合こう活気のある。
そうなんですね、はい、JR の円町駅がありますもんで、はい、今ちょっと観光客は、ね、コロナの関係で、はい、少なくなっておりますけど、一時はやっぱり円町駅が外国人で、
はい、
すごかったもんで、バス停もですね、金閣寺行くとか、
あ、そうか、そういう最寄りの駅になっていたというところですね。
はい、すごい、まあ、人の数は、まあ、中京、まあ、東の方はね、この辺は人通り多かったですけど、西の方の中京ではすごく、
まあ、そうなんですね、
はい、多かったですね。
まあ、まあ、1年ちょっと前ぐらいまで、はいはい、本当にここは京都なのかな、
ね、
どこなの、外国なのかなというぐらいに、
ね、はい、
信号待ちしていたら自分だけが日本人っていう、
そうですね、もう勘違いするような時がありますね。
ありましたですね。
あ、はい、まあ、民泊もたくさんできまして、
はい、地域に
円町のあたりにですね、
はい、
やっぱりJR から降りて来られるお客さんが、はい、どっか民泊を探して、そこから、どっか観光地へ、バスも
拠点としては便利ですね。
そうなんです、便利ですし、
はい、
比較的円町ちょっと西やなと思うんですけれども、比較的便利な土地でありますんで、
はい、そうですか、
はい、
その民泊、開業された民泊などは現在はやっぱり休業状態。
そうですね、休業状態で、はい、あと、まあ、ホテルもできましたんですけど、
はい、
もう、
はい、
一泊コストをだいぶ落としてですね、僕もびっくりしたんですけど、僕の友達が高知から音楽やりに、先ほど言いました3月20日の十徳に高知から来てたんですけど、
はい、
一泊泊まるのに円持ちで3000円です。
3000円、
一泊、
まあ、
ホテルですよ、それも。
あ、そうなんですか。
朝食付きで、
っていう本当に、ね、何の経費にもならない
というか、そうなんですね、あの空で置いとくよりもちょっとでも一人でも二人でも
本当です、ね、
あのお客さんを、はい、というような状況で僕もびっくりしましたですね。
そうですか、はい、まあ、これが本当にいつその元通りには絶対ならないですが、はい、あのこの外国人観光客で溢れるっていう状態は、はい、またこう違うものに
そうですね、
なりそうですよ ね、
ね、また違うところで、はい、地域としても付加価値をつけてですね、はい、いかなこれ生き残りはできないかなと思ったりもしますけれども、
本当ですね、はいはい、やっぱりちょっとこう業態 の、 この変化をせざるを得ないというところですが、はい、その自主防災会会長というのは、はい、どうい う、 こう仕事になるわけですか。
そうですね、地域の防災の、まあ、消防団も地域の安心安全を、
ね、
はい、担っておるんですけど、そこはまあ車の両輪で、
はい、
どちらかといえば我々は予防とか警防とか、火の用心しましょう、まあ、消防団も火の用心もされてるんですけれども、一緒にですね、予防消防災害に対しての予防とかで町内単位で の、 あの、ま、町の寺子屋みたいな感じでの防災寺子屋をやったりですね、そういうほんまにあのいつもいつも言うんですけど、防災はなかなかですね、
はい、
災害が起これば関心が起こるんですけど、日頃が何も災害が起こらなかったらちょっと忘れがちになるんですけれども、
はい、
あの決してそうではないと、日頃の防災活動というのはやっぱりそれぞれの、心の持ちようで、まあ、日頃できないことを、まあまあ、訓練に対しましても、
はい、
何か心をつけるような形での訓練をしようということで、はい、まあ、考えておりますけれども。
そうですか、はい、そのご町内結構数多いですよね。50いくつ、
今は
2とか3とか、
あの1つちょっと合併になりましたので、52町内あったんですけど、今51町内に、はい、これも中京で一番、
それだけでも大変ですね、
はい、そうなんですよ、
はい、
で今年度はもう総会もね、はい、まあ、各種団体総会を迎えているんですけど、こういう時期ですので書面総会をさせていただきまして、はい、皆町内にこの防災会とかあれいろいろ団体はありますので、皆さんの町内代表の方に、まあ、事業報告事業計画等々皆配りまして、はい、で書面で、承認するとかいう形のご返答をいただいて、
はい、
本来ならばあの新役員決まって皆さんに顔見せをするんですけども、一常に返しないというようなコロナの感染対策も講じていかなあかんということで、うん、1年間やりましたんですけど、また今年も、はい、そういう具合に、
ね、
書面総会という形で、
はい、そういう地域活動はやっぱり、はい、あの面と向かってというか、やっぱりリアルに人が集まらないと
なかなかね
結構難しいですね、
はい、本当にあの防災は漢方薬みたいなもんやということで、
漢方薬
じわじわと、はい、聞いてくるというような表現される方もおられるんですけれども、
ああ
常日頃のこう防災活動はすぐにですね皆さんにこう、はい、気づいていただけるいうことはなかなかできないということも、ね、
そうです
ありまして、
わかりました、はい、さあ、今日の、はい、一番のお話はこのハブって何ですかというお話なんですが、
はい、
このお話を伺う前に、
はい、
先ほどこうライブ活動をしていらっしゃったという、はい、今もそうなんですけれども、はい、竹下さんの声をぜひ私聞いてみたいと。い
私ねちょっと音源を探してみたんですけれども、
なかった
3人、まあ、バンド3人でやってたんですけれども、
はい、
たまたま録音した私あのパートはベースをやっておりますの で、 で、ちょっと音源のしてるのはうち の、 あのボーカルとギターと、
はい、
で3人のもう1人ギターというで3人のね、
はい、
バンドなんです。私が、ま
あ、ちょっとあの田中さんと、
は
い、モンテンさんと
モンテンさんですね、
はいはい、竹丸さん、
はい、はい、私竹丸と言いますけれども、はい、
その3人グループの声じゃないんですか、
はい、あのソロだけちょっと入れてまして、あとちょっと まるまる聞けないと思うんですけど、コーラスもちょっとあるかもわからないんですけど、
は
い、そんな長いことを聞けないと思いますので、私の声ない方が多分いいと思うんですけど。
わかりました、はい、じゃあちょっと聞いてみましょう、はい、どんな声なのか。昔
ありがとうございます。まさかこれ何年ぶり、私も音源を探しまして、
はい、
私の声が入っていない方がいいだろう
今のはモンテンさん。
いや、モンテンさんではないです。
田中さん
だったと思いますけれども。
こんないい声されてるんですか。
多分いい声やると思うんですけれども、はい、
いやいや、で、あの演奏が、
私がベース で、モンテンさんギター。
あー、そうですか、
はい、なんです。
いやいやいや、
ドラムも何もないんですけれども。
そうですか、はい、いや、いいですね、
はい、多分ね、これあのラジオカフェの、おはようさんです、ラジオカフェというの番組ありましたね、
はいはいはいはい、
それが100回記念かなんかで、
はい、
私ら呼ばれたんだと思うんです、
はい、
それで練習した曲なんです。
あ、はい、そうなんですか。
ラジオに流れたちょっと音源ではないんですけど。
あ、そうですか、はい、いや、ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
こうラジオを聞きの皆さんも本当に懐かしいなっていう思いで聞かれてると思います、はい、ありがとうございます。さあ、引き続き、はい、京都市中京区須作第八学区自主防災会会長竹下清さんにお話を伺います。
はい、
この、 あの3月に中京区の総合防災訓練が実施されたと伺いました。
はいはいはい、
これはあの、まあ、よくできたと言ってはなんですが、はい、どんな風にされたんでしょうか。
やっぱりコロナですので、
はい、
あまり人を集めるとかえってもろ刃の刃みたいになりますので、人数を、ちょっと絞らせていただきまして、コロナでも災害はやってくるやろうということで。
もちろんですね、
はい、もし災害が起これば避難所としてどういう具合に対応したらいいかと、
はい、
いうことで、もちろんコロナの対応をするには、3つは絶対いけないということで、はい、家に帰れない方はやっぱりあのスタンスを取ってですね、段ボールベッドとか
ソーシャルディスタンス、距離を取って、
はいはい、で、段ボールベッドとかパーテーションできっちり、区分けをしまして、ここのスペースは何人という形での、
はい、
まず避難所作りということをやらせていただきました。
はい、
はい、まあ、すぐにできるワンタッチ式パーテーションというのが今、京都市の方からいただいておりました。
それは素材は何ですか。
ですね、あのキャンプなんか行くとテントありますね、
はい、
あのそういうなあの生地で防水ももちろんいけますので、で、しまうのにもコンパクトになってバネみたいにぐるっと回して、で、パッと広げる。
そうすると、はい、その一つ の、 あのご家族でその、パーテーションによる、
はい、
あのまあ、分けられたスペースで、
はい、
その避難スペースができる。
そうです、そうです。
そうすると家族ファミリーで、まあ、テントの中みたいな感じですか。
そうです、あのテント、まあ、上はないんです。
あ、上はなし、
はいはい、あの四方をこう区切られた、
そうですか、
はい、テントみたいな生地で、はい、骨組みもきちっとしておりますので、
あれですね、これはコロナ禍でなくても、は
い、そうなんです、そうです、
そもそも日本のその避難所っていうのが、はい、この外国欧米に比べるとあの本当にプライベート空間が全然なくて、なかった
ですね、あの阪神大震災の時でも、はい、もう丸見えというか
丸見えも、
はい、もうね、
はい、
プライベート空間全然なかった
いというのが日本の避難所っていう、
はい、そうですね、
もうつい最近まで
そうなんですね、はい、それはちょっとあのダメやろということは、
ダメですね、
はい、ことでやっぱりプライバシーを守ろうというところでこう司法を
囲むという、あ、それは、まあはい、ある意味良、はい、かったってそうですね、はい、なったということ で、はい、
それと段ボールベッドという、
はい、これももともとそうであって欲しかったっていう感じですよ ね、 すね、
あのやっぱりこうコンパクトにまとめられる災害でない時にはこう備蓄をしていくのには場所を、ね、取ってはいけないというところで畳んで置いておけ、はいはい、で実際災害が起こればスッと出せるようにですね、組み立てられると、
もうよく考えたら段ボールって本当に優秀な素材ですよね、は
い、めちゃくちゃ強いです、
畳めてなおかつその強度、はい、あの、はい、境界をこう段ボールで、はい、あの阪神淡路大震災の時に作られたぐらいですから、はい、やっぱりそういう、はい、
あのベッドをこう一人用のところで3人4人乗ってもびくとも
しれない、すごいですね、
ま、小さな段ボールを、はい、あのベッドの下にですね、強度を増すために、
なるほど、
置いて、それであの1枚の段ボール1メートル80ぐらいの、段ボールをこう置くと、
そうですか、もうその2点だけでも、はい、大きな改善ですよね。
そうなんですよ、すごい、まああのまあ、国の方の支給物ですので、はい、普通のベッドよりも、まあね、どれぐらいの値段か私らもちょっとわからないんですけど、
そうですか、
大概安上がりです。
竹下さん、はいはい、あのいつまでもお話を伺いたいんですが、はい、残りが2分になったんですけど、このハグって、はい、HUG 何でしょうか、
はい、これは避難の H と、
避難の H と、
はいはい、U はですね運営、
運営、
はいはい、で G はゲームということで、ハグ劇、ハグという形で、はい、僕らちょっとあの役所の方からこうハグをやろうということで、一言言えば、避難所運営ゲームということで、はいはい、ハグ劇場ということになっております、
はい、あ、そうなんですか、はいはい、と言われても全然イメージわからないんですけど、
はい、あのね、
どういうものなんですか、何が違うんですか、これまでと、
あのいろんなあの避難所に避難された場合ですね、
はい、
どのように適用にこう、まあ、避難されたか、
いろいろ課題があるだろうと、
ますね、はい、例えば、まあ、時間がないですけどあの給食物が来たと、
はい、
あの避難所、避難よりも少なかった場合、はい、どうするという 答えはないんですけれど、どういう具合に避難所の特に対応していくか、
どういう問題が起きてそれをどう対応していくかを想定してゲーム化して、
そうです、
対応を考えると、
はい、一般的な答えはないと、その運営されている方々の判断によるというところで、
そういう考え方の訓練、
そうです、そうです、はい、
それ実際にされたんですか。
そうです、
お、これはだって実際の避難っていうのはそういう何が起こるかわからないという、臨機応変にというところですね。
わ、はいはい、
かりました、はい、また機会があればお越しください。
あの音楽の方に話を、
本当です、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、竹下清さんでした、ありがとうございます。失礼しました。